もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
息子と同居するについてご相談したいんですけれども。
あなたは何歳？
63歳。
ご主人は？
68です。
お子さんは息子さんお一人？
娘もおります。
息子さんが上？
はい、39歳。
お嬢さんは？
36歳です。
皆さんご一緒に住んでらっしゃるの？
いえ、別々です。今、主人と2人で暮らしております。
あ、なるほど。
はい。
息子さんもお嬢さんもご結婚されてる。
はい、そうです。別世帯です。
はい。
これから共稼ぎが始まるので、一緒に住みたいと言われておりまして、ついては
、ああ、なる
は
ほ
い、
どね。
はい、息子夫婦は今、土地と家と持っているんですけれども、古いし小さいので建て直したいということで、子どもの面倒も見てほしいし、
はい。
一緒に建てないかという提案をされました。
あなた方は別に土地家をお持ちなの？
はい、持ってます。別の場所です。離れております。
息子さんの方が土地と家を持ってらして、
はい、
で、ここの方が広いわけ？
3倍ぐらいはあります。
おお、そうなんですか。
二
じ
世
ゃ
帯住宅にして、
あ、は
一緒に住んで共稼ぎを続けたいと。
い。お嬢さんの方からは何も言ってこないのね。
今はちょっと娘の方の子供の面倒も見ておりますけれども、息子夫婦が遠くにいるので、ちょっと行ったり来たりになって大変なので、息子は同居したいということなんですね。で、娘の方も子供の面倒は見てるんですけれども、もう大きくなってるので、
はい。
もうそろそろ手離しても大丈夫かなと。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
息子さんの方は、お子さんは？
6歳の男の子と2歳の女の子
は
で、
い。
娘の方が10歳の女の子です。
で、お嬢さんの方も共稼ぎなんですか？
そうです。
ああ。で、お嬢さんの方はじゃあもういいわっておっしゃってるわけ？
しょうがないかなと思ってると思います。
息子さんが
は
持っ
い。
ている土地と
は
建
い。
物のところに、
二世帯
二
住
世
宅。
帯用住宅を建てるっていうことは、そ
は
の
い。
家ちっちゃいから息子さんの家も壊して、
古いので、
あ、
もう
古い。
50年ぐらい経つので、
なる
壊
ほ
し
ど。
て
はい。
二世帯住宅を建てたいと。
はい。
子供と同居しているお友達がいまして、
はい。
どんなものかなと思って電話をかけたら、
はい。
いや、実は今自分は追い出されることになったと。
あら。
調停をやって、それが不調に終わり、
はい。
共有物分割、そういう裁判を起こされて、私は出ることになったから、そんなことはやめたらどうってアドバイスをもらってしまったんです。
うん。なるほど。
ね、それで私も心配になって、同居するのはやめたいと言ったんですね。そしたら、息子も同居するっていうつもりになってたし、主人も今住んでるところを貸して、息子のところで住んだら経済的にも楽になるし、
は
そ
い。
れはいいアイデアなんじゃないかっていうので、私一人がなんかこう反対という形になってしまったんですね。
はい。
でも本当にそういうふうに追い出されるような裁判がないのなら建てたいなと思うので、本当にそんなことって起こるのかということを知りたいんですけれども。
これは1個の家を2世帯にしてるっていうことですね。
はい、しようと思ってます。
別々の家を2つ建てるっていう方針はないんですね。
建ぺい率がすごく低いんですね。
うん。
土地は大きくても、そんなに大きなものは建てられない、40%ぐらいしか建てられないので、全くの別所帯を建てようと思うと、とても狭くなってしまうので。
うん、例えば上下に分けて別
はい。
々にバストイレ、キッチン付きとかっていう感じ？それとも、
左右に分けて、簡単には行き来できないにしつつ、一つの家。
で、お嫁さんの意見はどうなんですか？
お嫁さんはもうぜひ一緒に住んで、手伝ってもらいたいということなんですけれども。
あ、じゃあ、お嫁さんも OK なんですね。
はい。
あなた一人で、ね、
が、
また追い出されちゃいけないっていうので不安を感じてらっしゃると。
はい。でも本当にそんなお金を出して建てた家から追い出されることがあるのかっていう疑問もあるにはあるんですけれども。
そうすると、今日のご質問はそれ？
そこです。一緒に住みたいけれども、本当に不安になった時に追い出される可能性があるという事例を見てしまったので、
はい。
たらいいかなと。
わかりました。
はい。
今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、
このお友達のケースですかね、
はい、
まあ、親子で調停をやって、
はい、
追い出されることになったと、
はい、
調停の方が不調に終わって、
はい、
これから共有物分割の裁判をやることになっているということなんですね、
はい、
ありえない話ではないんですよ。というのは、
はい、
おそらくそのお友達はね、建物を建てるときにどういう割合なのかは分かりませんけれども、
はい、
共有にしたわけですよね、
はい、
でそこで一緒に生活をしてたと、
はい、
それはそれでいいんですけれども、
はい、
一緒に暮らしていくことが無理だということになって、
はい、
じゃあどちらかが出ていかなければいけないと、
はい、
先ほどあなたはその追い出されることになったというふうに表現をしましたけれども、
はい、
一方的に追い出されるわけではなくてね、
はい、
まあ、どちらかが出ていきましょうと、じゃあどちらが出ましょうかっていうような話だったんだと思うんですけれども、
はい、
まあ、もしかするとその時にね、お子さんの方の共有持ち分の方が圧倒的に多かったりすればね、
はい、
じゃあその持ち分の少ない親御さんの方が出てった方がいいんじゃないですかというような方向で話が進んだのかもしれないですよね、
はいはい、
でお話がつかずに共有物分割になったというのは、
はい、
まあ、共有状態であればその一つの建物を一緒に使うことができるわけですけれども、
はい、
とてもその一緒に調整しながら使うということが難しいという場合には、
はい、
その物自体をね、共有になっているものを、分けてそれぞれ単独所有にしましょうというような話になってくるんですよね、
はい、
で、ただその一つの家を線を引いて二つに分けるっていうわけにはいかないですから、
はい、
そうすると実際にはどういうことをするかというと、
はい、
どちらかがその家を取得して、
はい、
もう片方がその分、まあ、代償金といってね、お金でもらうと、はい、片方の共有持ち分をもう片方が買い取るというような形で調整をすることになる、
はいはい、
そうすると、まあ、あなたのお友達のケースで言うと、まあ、おそらくその息子さん夫婦が親御さんの共有持ち分を買い取るような形で単独所有にして、まあ、親御さんの方はお金をまあいくらかもらって、
はい、
出ていくというような、まあ、そういう流れになったんだと思うんですよね、
はい
はい、ですからご友人の話というのはよくある話っていうことでもないんですけれども、まあ、ありえない話ではないんですよね。
ちょっと理不尽な感じはしますけど、
なんかこう一方的に追い出されるようたような感じのイメージを持っておられるんだと思うんですけれども、
はい、
そうじゃないんですよ。要は共有になってるものを、まあ、一緒に使うことができないので、それをどういうふうに分けましょうかという話し合いをしてたということだと思うんですよね。
はい、
うん、だからそこで話がつけばね、じゃあ片方がお金をもらって出て行って、もらったお金でまた新しい家を買ってそこに住むとかね、はい、いろいろあの選択肢があるので、要はそういう話し合いに、入らざるを得なかったというだけのことなので、
はい、
あの、まあ、決して理不尽な話ではないんですよ、
ね、
共有になっている以上はあのいずれその仲が悪くなったらそういう話が出てくるわけですよね。
そうですね、うん、そこが怖いんですけれども、うん、
でもちろんその一方的に追い出されるっていう解決だけではなくて、
はい、
例えばじゃあその2人で分けましょうという時にね、思い切ってその建物自体をね、物件自体を第三者に売却をして、お金にして2人で分けましょうっていうような解決も、
はい、
ありますし、
はい、私自体も主人の親と一緒に住んでお金を出して住んだんですけど、出てってほしいって言ってそのまま何ももらわないで出てしまった経験があるので、
なん
となく簡単に追い出されるもんだなっていう気持ちがあって、なんかこう踏み切れない。
まあ、それはゼロではないですよね。
ゼロではないということ、
はい、だから一方的に追い出されるのが嫌であれば、新しい家を建てるときにね、あなた方の方がね、親御さんの方が、
はい、
まあ、多めに費用を出してと、いうふうにすればね、どちらかが出ていくってことになったときには、まあ、立場は強くなりますよね。一方的に出てかなくちゃいけないという、そこのに理不尽さを感じるんであれば、
ま
あ、それなりのお金を出して、自分の権利というのをきちんと確保しておくというのも一つの方法だとは思います。
あ、なるほど、はい、
うん、あとはもう一つはその建物を建てるときにね、共有にして建てるとそういう共有物分割って話になってしまうわけですけれども、
はい、
要は独立した2つの建物がくっついてる状態、
うん、はい、
だからもう完全にこう世帯としては分かれているような状態ね、
はい、
そういう形で作れば、仮にね将来、 関係が悪くなった時でも、
はい、
あなた方が住んでる家を、
はい、
から出て誰かに貸すとか、
はい、
あるいはその部分だけ誰かに売却をするとか、
はい、
そういうことができるようにしとくっていうのも一つの方法ではあるとは思いますね。でね、今の親子関係なんですけれども、
はい、
今時ね、その息子さん夫婦が親御さんと一緒に住みたいって言ってくれるのは、それ自体は非常にありがたい話だとは思うんですよね、
うん、
若い夫婦は大体嫌がりますんで
いやでもお友達も一緒に住んでほしいってすごく壊れて住んで、こういう結果になったからあなたもやめた方がいいわよっていう話なので、
うんうん、っていうのはね、どうしてもその人間関係ってやっぱりどんどんどんどん変化していくんですよね、
はい、
今あ、まあ、お嫁さんの方もね、一緒に住んでほしいというふうに言ってると、
はい、
ただまあその理由というのが、まあ、子育てを手伝ってもらいたいということだと思うんですね、
はいはい、
そういう意味では、まあ、現段階では双方の利益が一致しているんですよ、はい、これがね、はい、やっぱり10年後20年後となって
ですよね、うん、私たちがお荷物になりますよね今度は。
そうなんですよね、
はい、
うん、その時にね、果たしてそのお嫁さんが一緒に住んでほしいというふうに考えるか、
はい、
いやちょっともう一緒に住むの無理というふうに考えるのか、
はいはい、
そこはちょっと分かんないところですよね。
ですね、
うん、やっぱりその将来のことも考えないといけない、
はい、
うん、そうすると、新しい家で、まあ、今後どういう家族関係が築かれていくのかということを、うん、まあ、よく考えて、
はい、
の方がいいと思うんですよ。
そうですね、うん、
だからそれにはいざという時にはちょっとこう距離を置くようなことができるように、
はい、
なそういう構造にしておくとかね、
はい、
ということも考えた方がいいかもしれないですね。これ最初から家族全員で住むことを前提に家を設計してしまうと、
はいはい、
10年後20年後にこう融通が効かなくなるという部分はあるかもしれないですね、
はい、
ただそこまでね想定して話をするっていうのはなかなか難しいこととは思いますけども、
でも黙ってるとなんか険悪になるので、うん、自分の思ってることをはっきり、
そうですね、
はい、
長いスパンで考えて、うん、融通の効くようなね、
はい、
計画を立てておいた方がいいのかなと私は思いますけれども、
はい、わかりました、
はい、
ちょっといろいろ考えます。
まあ息子さんともよくお話をなさったらいいと思うのと、
はい、
2つに分けるときに、分けて半分ずつっていかないから、どっちかはお金にしてもらって出ていくっていう話で追い出されるってわけじゃないんだと思うんですよ
でもなんか出した金額よりも随分少なく算定されたのでっていう話だったので、
ああなるほどね、
家だとそうなるのかなと思って、
うん、ちなみにあれですか、息子さんたちとは 50-50 ってやるつもり、それとも息子さんがほとんど出すから、
いえいえ、あの 50-50 でしようかなと思ってたんですけれど、うん、
じゃあ 1% ぐらい多くしておいた方がいいんじゃないですか
そうですね、でも土地が息子のものなので、うん、土地が持ってる方がやっぱり強いのかなと。
息子さんの土地の上に建てて、
はい、
揉めて最悪の場合は建物を撤去してくれみたいな話になることもなくはないんですけれどもね、
うん、息子たちは私が今住んでる私たちの家があるので、お母さんたちは余裕があるから出たらいいんじゃないぐらいで思うと思うんですねきっとそうやって簡単に考えてもらうと困るなと思うんです、
うん、逆にあなた方夫婦にしてみれば、いざという時には出て行きやすいようなものにしておいた方が、
はい、
こじれる可能性は少なくなりますよね。
あともし資金が終わりだったら、
はい、
土地を半分買ったことにすればいいんじゃないですかね。
いや私あのうちの父も母も主人の親もとっても長生きで、もう90後半なのに生きてるんですね、
はい、
それを見てると老後のためのお金ってすごく大事だなって思うので、あんまりたくさん出したくないっていう。
なるほど、じゃあそれじゃあなおのこと、間に老化作っとけばいいんじゃないですか。
そうですね、うん、ちょっと土地を買って現金を減らしたくないので、
うん、そうしましょう、
はい
じゃあそういうことで、
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、失礼します、
ありがとうございました。